Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース12月22日です。皆さん番じましてみっさんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
メリークリスマス。
なんで
なんと
まだ早いよ
ごめん、3連休だけもう気分はクリスマスです。
3連休って何ですか？
あなたはいい、もっと連休でしょ、来週から。
まあね、はい、今日は荒れましたね。
昼からね。
風はまあ午前中もちょろっと吹いてたんですけど、昼からは雨もつけて、今も雨は降ってないけど風だけは結構吹いてますね。ビュンビュンビュンビュン言ってますけど、あの糸魚川の方はえらいことになってますよね、火事で。
三谷に言われるまで全然知らんかったという。
140棟以上がなんか炎症で燃えとるということで、消防車は足りんって言ってますよ。
もうまだ消えないの？
消えてないです。消えないでしょ、風速20メートルもあったら。
大変だ。
年末を迫ってからえらいことですけどね。うちのリスナーさん関係する方がいらっしゃるかどうか分かりませんけどね。
知っとる人の中には新潟の人っていうのはおられんけどな。
まあ、被害に遭った方のにはお見舞いを申し上げたいと思いますけどね。はい。まあ、あの今日、まあ、北海道の方はだいぶ荒れてるみたいですけどね、雪で。まあ来週、再来週なのか、元旦お正月は。
再来週とか日曜日だね。
ですね。元旦の初日の出見えるかどうかって話ですよ。月ちゃん、初日の出を見るためにどっかへお出かけしたことあります？
いや、ない。
寝てる。
初日の出初日の出、元旦じゃない初日の出は見に高いところ上がったことあるけど、
それは初日の出ではないな、普通の日の出ですね高いところって富士山とか、
京都伏見の山の上に。
あ、学生時代に。じゃあ天気良くて見れたってこと？
覚えてないです。
え、
なんか寝ずに朝まで起きとってサークルの先輩らと笑いとかって、
いざ日の出の頃には寝とったってパターンか。
上がったのは覚えてるけど見れたかどうかは覚えていない
何のために初日の出に行ったんじゃ私は自慢じゃないけど初日の出見たことないな。
まあ、そういうタイプじゃないもんね、あなた。
はい。で、まあ、今年というか来年になりますよね、元旦の初日の出が見えるかどうかというお話なんですけども、一応今のところ 元旦の天気予報としては西高東低の冬型の気圧配置になるそうですよ。で日本海側ほど曇りや雪、雨のすっきりしない天気になり、太平洋側ほど晴れそうですと。なので北日本から西日本の太平洋側では初日の出はバッチリ見られそうですってことですよ。
太平洋側だったらそれこそ日の出って海から上がってきたりするとこがあるもんね。
そうだよね。
こっちでは考えられんけどね。
うん。で日本海側でも西日本の方は、寒気が弱いということで、雲の隙間から見える可能性があるということみたいですね。だから可能性はあります。だけどバッチリ間違いなく見れるという保証はなさそうですね。はい、ということで初日の出寒いもんな、朝早いし。
うん、で、あんま一生見んだろうな、あんたは。
いっぺん見てみたいけどな。
見ないや、今の話聞いとって、あ、絶対ないなと思った。
富士山で見てみたいな。富士山登るのが大変だよな。
何かに、何言ったっけって、何でもかんでもそうやっていい。もう無理無理。
山頂まで車で上がれるとこないかな。
山頂まで上がらんでもいいじゃん。
あ、でも眠たいわな。
もういい。もういい。
はい、ということで、来年の初日の出、太平洋側の皆さん、バッチリ見えるらしいですよ。頑張って早起きしてみましょうね。
あんたに言われたくないけ。
はい、それでは今日のひずも弁行ってみたいと思いますけども、今日のひずも弁は、シャンです。シャンシャンカソウドリのシャンじゃないよ。
シャンと震災ってことじゃない。
うん、例文としてはね、シャンこと知らんわという使い方をします。
そんなことでしょ。
そうそう、そんなこと、そんなという意味ですけどね。シャンこと、そんなこと、
そんなことか。
鳥取は傘踊りのこと、シャンシ、あれはシャンシャンって傘について鈴の音がシャンシャン言うからシャンシャン。
そうだよ。
だよな。
うん。
でもそんなという意味でシャンって使う？鳥取は。
なんて言ったかいな。そげ、そげなこと。違う、そげなは、そげなは言うなこの方だな。そがーなこと。
そがーなこと。
そがーなことって言った。
田舎っぽいな。
はい。
そがーなこと。鼻から抜けるんでしょ、そがーなこと。
それは瀬川栄子でしょ。
はい、ということで今日の出雲弁は、シャン、意味はそんなという出雲弁を紹介しました。はい、それでは本編いきたいと思います。
ジャン・リン・シャンってやったな、そういや昔。
ああ、薬師丸ひろ子。それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初宇宙ネタから行きたいと思いますが、こちらアストラーツさんの方にあった記事です。1年分の星空情報をポケットに iOS 版アストロガイド2017新発売という記事が上がってました。2017年の星空に関する情報をいつもポケットに入れて持ち歩けるiOS 版アストロガイド2017が発売されましたということですよ。
発売ってことはお金がいるってことだね。
はい、有料のアプリです。いくらだったかな、300いくらだったかな。
あ、そんなもんな
の。ああ、安いですよ。
う
ーん、確かね600じゃなかったと思う。300、あのこの、ん、
いや、
お値段が記事の中には
480円
か。どっちも外れてたのね。
どっちもって、
あ、いやいや、300いくらだったかな、600いくらだったかなって言ってたけど、どちらも外れてたと。はい、まあこちら、あの、アストロガイドというぐらいですんで、2017年の天文カレンダーということですね。毎日の天文現象、それから太陽や月の出入りの時刻、月齢、惑星の見え方などを表示する日めくりカレンダーや、毎月の天文現象一覧、惑星の様子を表示、さらに主な天文現象の詳しい解説を読むことができますと。はい、なかなかこれ便利ですよ。
うん、
ただサイズがね100メガを超えてるんでね、 Wi-Fi の環境がないとちょっと厳しいかなって気がしますけどね。
もうどうしたんですか。
ね、ダウンロードしようとしたら、Wi-Fi を拾ってないとこでダウンロードしようとしたら怒られました。
うーん、
100メガ超えてるよって。ただね、スーパーマリオラン、
うん、
あれも100メガ超えてたのに、あれダウンロードできたんですよね、 LTE 回線で。何がどう違うんだろうと思ってちょっと頭の中にハテナハテナが浮かんでますけど。
え、これを落とそうとしたらもうそうやってメッセージが出てできなかったってこと。
そうそうそうそう、メッセージが出て落とせなかったんですよ。
うーん、
はい、ということで、まああなたの iPhone の中に入れとくと便利ですよ。はい、そしてもう一つ宇宙ネタいきたいと思いますが、こちらは PC ウォッチにあった記事です。月面探査コンペに挑戦するハクト、インドチームの着陸船に相乗りを表明という記事が上がってました。日本チームとして唯一 Google ルナエクスプライズに、ん？エクスプライズに参加するチーム、ハクトは20日、インドのチームインダス、あ、インドのチームインダスと開発した、あ、いじゃ、チームインダスの開発した月着陸船で月面まで探査ロボットを輸送する契約を締結したと発表しました。この Google の月面着陸の競争ですよね、
うん、
これに参加し続けるためには打ち上げ契約がエクスプライズ財団に承認される必要があったが、今回の契約で条件が満たされたことになりますと。まあ、このハクト、あの鳥取砂丘で走行試験とかやってましたよね、
うん、
以前ニュースでもお伝えしましたけども、まあ、どうやって月へ向かうかっていうのが決まってない状態だったんですけども、インドのチームと一緒に相乗りで月に着陸させるということが決定したそうですよ。ちなみに、優勝賞金は2000万ドルということだそうですね。で、まあ、この2000万ドルを手にするには、無人月面探査機を月面に着陸させ、探査機で500メートル以上走行し、高解像の動画などのデータを地球に向けて発信するというのが条件になってます。で、まあ、月面を走ること、そして、高解像度の映像を地球に送り出すっていう、まあ、とこは、まあ、目処が立ってたんですよね。で、一番の問題はその月に着陸させるというところだったんですけども、まあ、これで目処がついたと。 果たして2000万ドル手にすることができるか。だけども、ただこれインドがもともと開発した月着陸船なので、このインドチームが多分先に降りるんでしょうね、月に着いた後。日本のチームが先に出るってわけにいかないんでしょうね、これは。
うーん、あの全部で何チームぐらい降るの？
結構いましたよ。10チームまでいなかったかな、エントリーしてたのが、と思いますけどね。さあ、果たして日本チーム優勝できるでしょうかっていうところですね。実はこれ、このハクト2015年だから、去年、おととし？
いや、去年でしょ。
あ、去年か。ん？ 2015 年は、あ、去年だね。去年の2月24日の記事ではですね、2016年後半に、スペース X で実は月に行くっていう記事が上がってたんですよ。でもこれは、どうもダメだったみたいなね。本当ならもう月に行ってるはずなんですけどね。だから月へ向かうその片道切符がなかなか手に入らなかったってことでしょうね、これ。さあ、果たして賞金を手に入れることができるでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、鉄ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。京阪電車、2017年1月1日から受験生への応援グッズとして、滑り防止綱、勝利をサポートを無料配布という記事が上がってました。京阪電車、京阪電気鉄道は本格的な受験シーズンを迎える受験生への応援グッズとして、2017年1月から滑り防止綱、勝利をサポート、サポートの差は砂という漢字を書くんですけどね、これを大津線の各駅と京阪グループの各ホテルにて無料配布を行いますということです。今回で12回目となるこの企画は、大津線で車輪の空転防止に使用している滑り防止綱と、2005年に配布して以来無事に合格した受験生から返却されたご利益の砂を混ぜており、年々ご利益が高まっているということはそうですね。で、この滑り防止綱、勝利にサポートはビニールの小袋、横50mm、縦 70mm、チャック付きの袋に入ってますと。で、大津線での配布に関してですが、2017年元旦から2月の28日まで、京阪石山駅、京阪前所駅かな、
ゼゼ駅、知らん、あの有名な進学校があるところ、
知らない、浜大津駅、王子山駅、の各駅に設置の配布ボックスで配りますと。で、配布対象は大津線を利用している受験生本人で、一応これ返してくださいと。
レンタルですか？
レンタルですね。で、返却期間が、来年2月1日から3月31日ということで、落ちた人の砂はどうするんだろうな。合格した人の砂はご利益があるんだろうけどね。
だけどダメだった人の砂は戻すんじゃないよ、その空転防止のところに。
あ、そういうことか。
分からんけど。
そして、京阪グループの各ホテルでの配布ですけども、こちらの配布期間は来年1月15日から3月20日まで、受験生用宿泊プラン設定期間ということで、受験のために宿泊する受験生に配りますということはそうですね。 配布場所はホテル京阪札幌、ホテル京阪浅草、ホテル京阪京都グランデ、ホテル京阪京橋グランデ、ホテル京阪天満橋、京都タワーホテル、京都センチュリーホテル、琵琶湖ホテルということはそうですね。でホテルで受け取った方は返却は、あ、ホテルでの返却はできませんと、
返
す、返してくださいと。で返す先は大津線の各駅または郵送で返却してくださいということはそうですね。まあ次の年受験する学生のために返してねってことらしいですよ。空転防止のために砂を撒くんだね。まだあの SL の頃はそういう話聞いたことあるけどね。
空転防止ってあの空回り専用ってこと？
そうそうそうそうそう、坂を登るときにね、鉄同士なんであの空回りしたりするんで、そこへ砂を撒いて上がっていく、そのための砂みたいですけどね。ということで、まあ受験生がうちの放送を聞いてるとはちょっと思いませんけども受験生をお持ちの親御さん、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。神頼みならぬ砂頼み。
まあ何でも験担ぎ したくなるじゃんね、こういう時はね。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらテッククランチさんにあった記事です。自動車ネタです。ウェイモが自動運転車技術の協力に関してホンダと正式な交渉開始という記事が上がってました。ウェイモというのは、Google の自動運転車を開発してる、まあ、Google の子会社なんですよ。ここがホンダと、協力をすると。Google の自動運転車ってあのちょっと可愛い格好の車でテストしてたじゃない。
可愛い車ってどんな車？
ちょっとずんぐりむっくりの。知らない？
覚えてない。
公道で Google がテストしてたので、 Google さんとしてはその車の開発はしないということを決定したんですよ。で自動運転の技術をあの提供して、まあ、どっか、自動車メーカーと協業していくということで、今回ホンダと技術提供したと。ただホンダ以外にね、どこだったっけ、フィアットクライスラーとも技術提携してるんですよ、 Google さん。
うん、
だからまあフィアットクライスラーとホンダは同じ技術を使う形になるんでしょうね。まあ、日本の自動車メーカー、トヨタとか日産とかって、まあ、独自でやってるんですよね、自動運転技術って。
うん、
あの日産はテレビの CM でやってるじゃん。
やってる。
A ちゃんが。んがうん、トヨタはあんま CM で自動運転を PR してる感じはないけど、まあ、やっちゃおるんですよね。で、ホンダはまあ Google と手を結ぶということになったそうですよ。
うん、
まあ、ただ日本国内ですぐこの自動運転ってわけにいかないんで、多分アメリカとか海外でとりあえずこの技術を使って車を走らすんでしょうけどね。アップルもやってるって噂があるじゃない、自動運転。アップルさんどこと手を結ぶんだろうなって思ってるんですけどね。アップルも多分自分のところで車はとてもじゃないけど用意できないでしょうからね。技術だけを提携してっていう形になるんじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、空海マリオニュースです。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。任天堂 iOS 用ゲームアプリスーパーマリオランが配信開始より4日間で全世界 4000万ダウンロードを突破したと発表ということはそうですね。で140の国と地域のアップストア無料ゲームランキングで1位となり、全世界100のアップストアで収益を上げたゲームトップ10に入りましたということらしいですよ。
1日1000万平均した、
まあ平均したらそうだね、
うん、
で収益を上げたゲームのトップ10に入ったってことは、たくさんの人が1200円を払ったってことですね。
1200円
払うと、あのスーパーマリオランの全部のなんて言うんだろう、フィールドというか、
あ
ステージをプレイできるようになる
んです。そうなの、お金払わんといけんの。
あれね、確か一番下の1列だけが無料じゃないのかな。
あそう、
うん、その上行くとなんか課金しないと先へ進めなくなりますよ。
もう課金したんですか。
あ、僕しちゃいましたダウンロードした後にすぐ、うん、そしてもう一つマリオ絡みのニュースですが、こちら気になるキーナースの方にあった記事です。任天堂スーパーマリオランに新機能フレンドランを追加という記事が上がってました。フレンドランではラリーチケットを消費せずにキノピオラリーの練習を行うことができるモードで、あくまで練習のためコイン獲得数やキノピオの数の変動はありませんと。プレイするにはフレンドリストから対戦相手を選び、横にあるランボタンを押すとスタートします。なお同機能は1日に遊べる回数が決まっており、ワールド1を未クリアの場合は1日1回、ワールド1をクリア済みの場合は1日3回、ワールド2をクリア済みの場合は1日5回となっていますということですね。練習モードってことだね、これ多分、
うん、
このフレンドランというのは、
うん、あんまり、うん、戦略がいるんだ、なぜ。
そうなんですよ。はい、それでは次のニュースですけども、ここからは IT ネタですね。ひなるきなさんの方にあった記事です。アップル来年に USB Type-C と AMD の新しい GPU を搭載した新型 iMac を発表かという記事が上がってました。
発売って書いてある。
発売かですね。元記事はブルームバーグの記事ですけども、2017年に発売される新型 iMac に関する情報を公開し、アップルは2017年にデザインは刷新されないものの、USB Type-C ポートと新しい AMD 製の GPU を搭載した新型 iMac の投入に加え、 MacBook と MacBook Pro のマイナーチェンジ、これ CPU のアップグレードなどを行うことを計画しているようだと報じていますと。また Apple はタッチバーとタッチ ID を搭載したマジックキーボードも検討しているものの、MacBook Pro Late 2016での反響を見て正式に発売するかどうかを決定するようですということだそうですね。 iMac のまあ新しいというか見た目は変わらないみたいですけどね、中身が変わったものが出てくるぞということらしいですね。ただティム・クックさん、素晴らしいデスクトップ Mac があるっていう風に言ってましたよね。
ね。
あ、これスケちゃんいた時だったっけ、このニュース読んだのは。
知らないその話。
スケちゃんがいない時だったかな、このニュース読んだのは。あのティム・クックさんが、我々のロードマップには素晴らしいデスクトップ型 Mac があるっていう風にね話をしてるんですよ。だからなんか新しいものが出てくるのかな、なんかフルモデルチェンジするものが出てくるのかなと思ってたんですけども、ブルームバーグさん的には外観はそんなに変わんないよということみたいですね。 それでは次のニュースですけども、こちらキーナウキーナスの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズのプレミアムモデルのコードネームはフェラーリという記事が上がってました。2017年に発売される次期 iPhone は iPhone7、7 Plus をマイナーアップデートした2モデルと有機 EL ディスプレイを搭載したプレミアムモデルの計3モデルになると噂されていますが、CN データというサイトですね、こちらによると次期 iPhone のコードネームは D20、D21、D22 となっていることが分かりましたと。これはアップルのサプライチェーンから流出した関係書類から明らかになったもので、プレミアムモデルの D22 はフェラーリというコードネームでも呼ばれており、ガラス製筐体を採用した新しいデザインやワイヤレス充電、有機 EL ディスプレイ、ディスプレイ内に統合されたホームボタンなどが特徴となるとのことだそうですね。来年 iPhone 10周年になるんで、7S シリーズは吹っ飛ばして8になるんじゃないかっていう記事が以前ありましたよね、
うん、
ただこの記事でいくと来年は 7S、7S プラスに加えてプレミアムモデル、10周年記念モデルの3種類になるんじゃないかという噂ですね、これは。スキ、
うん、
ちゃんはこのプレミアムモデルですか？
いや、私は車のこと考えたらできるだけワイヤレスにしたくない。
あ、そっか。確かにな。そりゃそうだ。まあライトニングがなくなるかどうかまだ分かりませんけどね。まあ、あの無線充電、無接点充電、
うん、
を採用すれば、まあライトニングなくても特に問題はなくなるんですけどね。ただ母艦の iTunes と同期を取るためにはいるのかなと。無線充電しながらそこでデータのやり取りももしできるようになればまた話は別ですけどね。
まあ噂だけな、ね、まだ結構変わるじゃない。
まあまだ1年も先の話ですからね、うん。はい、それでは次のニュースですけども、こちらキーナウキーナさんです。 KDDI 明日から年末年始限定スマバリ増額キャンペーンを実施へという記事が上がってました。 KDDI が明日12月23日から来年1月10日の期間中、 au スマートバリューに新たに加入したユーザーに対し最大6ヶ月間毎月最大1000円を割り引く年末年始限定スマバリ増額キャンペーンを実施することを発表しましたということですね。これにより au スマートバリューの割引額と合わせて毎月最大3000円割引、6ヶ月間で最大1万8000円割引となりますということだそうですね。まあ au ユーザー限定の話なんですけどね。au さん今日から AirPods 発売を開始するというニュースを昨日お伝えしましたけども、 AirPods は瞬殺だったようですね。在庫がありません、なくなりましたというホームページ行くと書いてありますけどね。
まあ一体何個用意しとったかもうあれだけどね。
誰かうちのユーザーさん買った人いるかな。それでは次のニュースですけども、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。クリスマス前の不覚、海外でアマゾンエコーやアップルウォッチが売り切れ状態という記事が上がってました。海外ではですね、アマゾンエコー、そしてアップルウォッチシリーズ2が売り切れになってるということなんですよね。アメリカの方で、 まあ、クリスマス商戦で購入しようと考えてた方はあちゃーという状態みたいですね。ブルームバーグによると Amazon.com にて現在 Amazon エコーが売り切れ状態、入荷は来年1月の19日となっているということだそうですね。
Amazon エコーって何？
Siri みたいなもんです。 Siri はまあ iPhone の中に入ってるけども、 Amazon エコーってこの丸い筒、うん、状のもの、ここへ喋りかけるんですよ、
うん、
そうすると答えてくれるんですよ。
へ
ー。で、Apple Watch も、Apple Watch に関してはこれはカルトブマックさんの方の記事のようですけども、Apple は Apple Watch シリーズ2がオンラインと店頭の両方で売り切れになっているということだそうですね。アメリカさんでは。ただ日本国内では、在庫あって買えるんですよ。アメリカではクリスマスのためにみんなが買い占めちゃったみたいですよ。
うーん、プレゼントなのかな。
まあプレゼントか自分へのご褒美かどっちか分かんないですけどね。日本でもアマゾンエコーはどうなんだろう、売り切れてるのかな。日本のアップルストアは買えるんですよ。もう私が買ったぐらいですからね。
何は？
アップルウォッチ、アップルウォッチ。
今日本でアマゾンエコーは売り切れてないんかって言っとったよね。
うん、日本でアップルウォッチはって言って。
いや、アマゾンエコーって言っとった
よ。言う？そんなこと言わない？
なんで、私聞いとる方なのに。
スキーちゃんボケてるもん。
イライラするわ、ほんと。
日本でアマゾンエコーは、在庫が？
あ、ある。
いや、
残り1点。
え？ 1、2週間以内に発送しますって出てるよ。
残り1点だよ。
通常配送を利用したら1月の12日から22日のお届けですって。
あ、これアマゾンエコーって、あ、うちが見とったの違う、Google だった。これか、アマゾンエコー。
日本のアマゾンエコーも売り切れてるわ。
クリスマス後のお届け予定です。
うん。アマゾンエコーは日本もアメリカも。あ、でもこれは、並行輸入品だからアメリカで売り切れてたら当然日本でも買えないってことか。ということなのね。
アマゾンエコーじゃなくて同じようなのでアマゾンタップってあるね。
アマゾンタップ？
うん。
アマゾンタップ？なんだそれ。
Bluetooth 対応ポータブルワイヤレス、あ、スピーカーだった。失礼しました。
スピーカー
似たようなもんだってこと違う。
それはちょっと違いますな。
なんか知らんもんがいっぱいあるな。
はい、それでは次のニュースですが、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。これなら絶対に脱落しないワイヤレスイヤホン AirPods の衝撃的な取り付け方が海外で話題にという記事が上がってましたよ。こちらザ・バージさんの記事ですけども、これなら落ちないだろうと。なんかうう言ってますね、
はい、
どうやったら落ちないかというと、スケちゃんピアスの穴開けてますよね、
うん、
その穴を大きくするんですよ。
いやだ。
でそこにイヤポッツのあの長い部分を突っ込むんですよ。
え、イヤーポッツじゃなくてエアポッツでしょ。
エアポッツ。そうすると落ちないよという写真がね、写真や動画が上がってますね、これ。
え、
ザ・バージの方に今スキちゃんに見てもらってる記事の下にリンクがあるでしょ、ザ・バージの。
ザ・バージ、
うん、
ザ・バージ、
一番最初のリンク、
一番最初のリンク、
うん、 そこ開いてもらうと。
ああ、キモ。
キモ。これなら落ちないよということらしいですよ。
私は頼まんけど、みっちゃん頼んだんだけど、これ C よ。あなた穴開いとるやん。
あ、でもこんな大きな穴開いてないよ。
だけ大きくするんでしょ。うわー、キモい。これはダメだわ。こりゃ落ちんかもしれんけど、外すとき、外したら穴開いてんでしょ。
多分これあのイヤーポッツなんかリングの中へ突っ込んでない？
うん。
だからリングでもともと穴大きくしてるんだよな。
うわ、嫌です。
落ちなくていいかもよ。
いや、落ち買う予定ないですから。
そうですか。
みっちゃん買われるじゃないですか。
買いますよ。
あなたこそどうぞ。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチにあった記事です。980円で瞬間バーチャリ、瞬間バーチャルリアリティ、スマホにクリップで固定、コンパクト VR グラスという記事が上がってました。フォースメディアという会社がですね、クリップでスマートフォンに挟むだけで VR コンテンツが気楽に視聴できるコンパクト VR グラスというのを12月下旬に発売します。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は税込み980円。同社は瞬間バーチャルリアリティとアピールをしていますと。スマホを使って、VR とかを見るってのは、なんか目の前に箱を持ってきて、その向こうにスマホを入れて覗き込むというのがほとんどなんですけども、これはなんて言うんだろう、メガネっぽいものをスマホにクリップで固定して見てやろうじゃないかと。スマホを横置きにして真ん中で、まあ、右目用の映像と左目用の映像があるんで、それがこうお互いに見えないように真ん中にスリットが入ってるんですよね。で覗き込むと立体に見えるよと。お値段980円、なかなかこれお手軽でいいんじゃないですか。
うん、これなら買えるけど、
うん、
見るもの自体はあるの？
見るものはいっぱいありますよ。アプリもあるし、 YouTube とかでも。
お前でも聞いたな、そういう、
言ったような気がする、4型から6型までのスマホで利用が可能ですと。スマホ側に厚みが7ミリ程度必要で、最大約14ミリまで対応できます。利用しない場合はポケットにも入るコンパクトサイズになっているということですね。なお構造的に使用中に外から光が入り、同交換距離の調整はできませんということはそうですね。まあ、お手軽にちょっと体験してみようというタイプのものですね。980円、これアマゾンかどっかで売れてんのかな、直販なのかな。
あ、
直販サイトで購入は可能ですね。
うん、 JM とかのなんとかコースのところね。
うん、はい、それでは次のニュースですが、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。チーロ猫型モバイルバッテリーパワープラスニャンボード、ニャンボードバージョン 6000mAh を発売という記事が上がってました。
かわいい。
あの暖房のバッテリーがあるじゃない、
うん、
チーロさんに、これが猫になった、耳つけて猫にしてやったって感じですね。
これかわいいね。
これ耳なかったらダンボーだよな。
うん、ダンボーがちょっと色がついた感じ。
まああの三毛猫っぽく色がついてますけどね。あ、この猫いるんだ実際に。NHK アニメで人気のニャンボーの世界観を再現した耳付きのモバイルバッテリーだそうですね。
へえ、 でもなんかいろんな猫おるよ。
うん。
かわいい。これもっと早く知っとったら。
7000mAh で iPhone7 が約7回充電できます。で出力が 2.4A で重さが 135g、オート IC 機能、そして6種類のバリエーションを用意しますと。6種類いるのね。
もっと早く知りたかったな。これ今日発売になったの？
多分今日からだと思いますよ。
あ、元は4980円もするんだ。
うん。
ちょっとちょっと。
なんかバッテリーかなんか注文したの？
違う違う。うちの息子ちゃんそれこそカーディガン編めてないけごまかしにクリスマスプレゼント用意したんだけど、三毛猫が好きだっけさ。
うん、
三毛猫のついたマグカップにしたね。これが良かったなと思って。
言っとったね、
三毛猫がおる、
ま、今日発売だからちょっと無理だけどな、クリスマスには。ま
あね、そうだね。かわいい。これうちのリスナーさん猫好きな人いっぱいおるやん。
うん、
これおすすめですよ皆さん。
ハチワレ、キジトラ、黒、白、ミケ、チャトラ。
これ送料込みなんだね。2950円。
そうですね。
いいね。
うん、なかなかいいんじゃないですか。
かわいい。この耳は取れるの？あ、動く？取れる？
どうなん、取れないんじゃないのかな。ちょっと今アマゾンのページを見てますが、
この耳はのスイッチとかじゃないのよね。ただついてる、
うん、ただついてるだけですねこれ。
かわいい、かわいい、これかわいい、かわいいよ。でもなんか白黒の猫目怖いね、黄色くて。
確かにね。
うん、こりゃいいけど充電器ばっかり持っててもしょうがないけ、う
ん、バッテリー貧乏になるよ。
はい、でも
はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチになった記事です。対象は遺書 .jp 2016年の電子出版アワードという記事が上がってました。一般社団法人日本電子出版協会は21日講義、
うん、
広い儀
講義、うん、
の電子出版の技術仕組みなどを表彰する電子出版アワード2016の各賞を発表しました。対象は遺書 JP、 遺書というのは医学の医に、書書くというですね。遺書 JP 株式会社による医学書雑誌専門の電子配信サービス遺書 .jp に決まったということはそうですね。電子出版関連メディアの編集長記者らによる選考委員があらかじめ5部門で計28プロダクトをノミネート、11月末から行った一般及び会員企業による投票の結果、各部門としてデジタルインフラ賞にマルゼン e-book ライブラリー、スーパーコンテンツ賞に西尾維新デジタルプロジェクト、エクセレントサービス賞に遺書 .jp、 チャレンジマインド賞にターゲットの友、エキサイティングツール賞にピカソルかなが選ばれる。でそこの中から対象が遺書 .jp になりましたということですね。月ちゃんは電子書籍って使います？
いや使わないですね。
買ったことない？
買ったことがないです。無料のやつは持ってるけどね、 iBooks の中に入ってますけど。
まあ iPhone ではちょっと読みにくいよな。せめて iPad ぐらいの大きさが欲しいよな、読むためには。
せめて プラスぐらいの大きさだったらねいいかもですけど、
ね、ああ iPhone ね、うん、はい。それではここからはあもう一つはこれがあったな、インターネットウォッチの敵です。セゾンネットアンサーを語るフィッシングメールが出回る、フィッシング対策協議会が注意喚起という記事が上がってました。セゾンネットアンサーを語るフィッシングメールが出回っているとして、フィッシング対策協議会が22日注意を促す緊急情報を出しました。誘導先となる19のフィッシングサイトは同日11時現在停止していますが、類似のフィッシングサイトが公開される恐れがあるとして注意を呼びかけていますと。確認されているフィッシングメールは件名が重要必ずお読みくださいという件名がついているそうですね。で本文では、セゾンネットアンサーに対して第三者によるアクセスを確認したための顧客の登録 ID を暫定的に変更したとして、顧客に対して任意の ID を再登録するよう求めていますと。しかし誘導先のネットアンサー再登録フォームとして記載されている URL は偽サイトのもので、クレジットカード番号や有効期限、生年月日、セキュリティコード、メールアドレス、ネットアンサー ID などを入力させるもの。フィッシング対策協議会ではこのようなサイトでアカウント情報や個人情報を絶対に入力しないよう注意を呼びかけていますと。最近多いねこういうの。まあこれセゾンカードをお持ちの方は多分このセゾンネットアンサーっていうのを使うんだと思いますけどね。はい、ってことで皆さんお気をつけくださいね。はい、それではここからは iTunes コードの特情報です。まずは、ソフトバンクユーザー限定です。12月22日午前10時から12月26日月曜日の午前10時までソフトバンクオンラインショップで iTunes コードをギフトとして送ると次回使える 10% 増量クーポンをプレゼントしますと。これは iTunes コード購入時にギフトとして送るをチェックして購入する必要がありますと。 iTunes コードを購入するにはマイソフトバンクのアカウントが必要ですと。購入した iTunes コードの代金はソフトバンクまとめて払いによる月々の携帯電話利用料金とまとめて支払いとなりますと。これは iTunes コードとかがもらえるんじゃなくて、例えば私が好きちゃんに iTunes コードをギフトとして送ると、そうすると後日次 iTunes コードを購入するときに使える 10% 増量クーポンってのが多分メールかなんかで私のところに届くってことなんですよね。でそれを使うと次回私が購入したときに 10% 増量になりますよと。ちょっとややこしいね。はい、そしてですね全く同じサービスが今日ダーンと発表されてますんで紹介していきますが、まず共通の部分から紹介していきます。12月22日から来年1月4日の期間中、1500円以上の iTunes カードバリアブルを含むを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes ボーナスコードをプレゼントするキャンペーンが実施されますということで、実施するのが小田急マート、小田急ショップ、それからワンダーゴー、新生堂、あとイオン、マイバスケット、そしてニューデイズ、伊東洋華堂、野島、エディオン、上信、京林堂薬局、京林堂薬局、生協コープ鹿児島、ここからファイン、 3F、 ツルハグループ、 東海キオスク、富士薬品グループ、平和堂、ポプラ、そして泉屋、関西スーパー、東急ストア、トライアル、富士、古本市場、よくべにまる、よくべにまる、ヨークマート、以上の店舗で 10% 増量キャンペーン、 10% 増量キャンペーンが行われます。
しゃべってや、あの一つ引っかかったのはワンダーゴーって言ったよね。
ワンダーゴー、ワンダーゴー、
一番最初にワンダーグーじゃない、これ。
あ、2番目のやつ、
2番目でしたね。
あ、ワンダーグーか、 GOO だからグーかね。
まあ、一生懸命読んだな、偉い偉い、頑張った頑張った、
はい、
すごいね、
ということですね。
びっくりしたのはさ、どっか、うん、こんなところで売ってんのってびっくりしたのが、
うん、
あった。
どこ？
富士薬品。
富士薬品ってあの富士薬品のあれでしょ？
富士薬品、
大きい薬の富士薬品でしょ？
そうそう、が扱ってんのと思って
行ったら持ってきてくれるってことなのかな、これ。
あの救急箱の中に一緒にいかがですかって
そういうことなんだろうな。
と思ってちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
すごいね、いろんなとこでやるんだね。
そうですよ、まあ、ちなみに私が使えそうなとこは、うんと泉屋、これ西出雲のとこにあるよな。
あ、夢タウンの系列ってことや。
そうそう、それからまあ鶴葉グループ、
うん、
これあのウェルネスとかですよね、
うん、
あとまあポプラが使えると、そんなもんかな。
イオンもある。
ああ、イオンがあるね。エディオンもあるね。
伊藤洋華堂は、
伊藤洋華堂はないんじゃない。
あのセブンは伊藤洋華堂、伊藤洋華堂系列だけど、伊藤洋華堂なのね、これはもう。
っていうか伊藤洋華堂もセブンイレブンもセブンアイホールディングスの系列ね。
やばしい。
まあそんなとこかな、使えそうなのは。はい、ということで皆さんお近くでアイチューンズカードをお得に購入してみてはいかがでしょうか。
トライアルもある。
あ、そう、トライアルもあった。以上、空海 IT ニュース12月22日でした。それでは本編いきたいと思います。
はーい、寒い寒い。
あ、本編に上がったエンディングに行きます。
なんてな、もうちゃんしっかりしてよ。
しっかり聞いとけよ。
寒い気
流したろ。
違う、寒い気、早くストーブがつけたかっただけでしょ。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜チュリーちゃんが1404回拝聴 NBOX スラッシュいい色合いってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。月ちゃんにとっては悪魔の色です。はい、 そして1405回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆうさんが久しぶりですが少し前に宝くじを買っていました。黄色い財布も空海で話題に上がったので数ヶ月使っています。あら、
おお、年末ジャンボ、バラと連番を10枚ずつかな。
私も明日買いに行きますよ、最終日なんで。
うん、
黄色い財布なんだね私財布も赤なんですよ
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。くまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます。山口市は雨、生暖かい朝でした。昨日部屋に足長鉢入ってきてびっくりしました。12月ですよってことで。
おー、ありがとうございます。
私なんか蚊に噛まれてますからね、まだどないやねんって思いながら、
どこにおるんかが
夜中にプーンとか言ってって気のせいかなと思ったらなんか噛まれて痒くて目が覚めるみたいなね、どうなったんですかね本当
はい、
ありがとうございます。必殺さん久しぶりですね。1405回を聞いてくれて今年も1年お疲れ様でした。来年も IT ニュースと2人のトーク、かっこ喧嘩っぽくからかい合ったり冷やかし合うのが面白いです楽しみにしていますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
明日はみさん1人だけどまだ月曜日もあるよ。
うん、
でもありがとうございます
はい、
喧嘩っぽくやっぱりバレてますね。なんか最近みつあんがすごい対抗意識を持ってしかも、あの数年前の始めた頃に比べたらもうトークがもうすごいお互いもう負けず嫌い丸出しみたいな感じでやってますから、
ね、はい、
ありがとうございます。お散歩さんおはようございます。ここのところ風邪気味で昨夜は薬を飲んで早めに寝たけど夜中に何度も目が覚めてすごく疲れた気分の朝。わあ、ねえ、年末なのに気をつけてくださいね。
うん、
それからホンダのサイトを見たらツートンでも結構種類があって赤とピンクで迷ったんだけどよく見たらツートンって料金上乗せでパール系の色はさらに高くなるみたいだったのでピンクはないかなって思いました。赤白はないって話だったので赤黒で投票ってことで当たったってことですね。
そういうことですね。
そうなんですよパールの入った色とかね、いいなと思って、それこそ茶色と白もいいなと思ったけど、うん、高かったんですよ。
パールってことはあれでしょ、メタリックってことでしょ。
うん、なんかそうだと思う。
うん、
なかなか読んでますね私の方。ありがとうございます。
はい、
さあお散歩さんとゆうさんどっちでしょうねっていう、
うん、
また後で言いますけどねはい、うーちゃんが1404回を聞いてくれてやったアップルサンタがやってくるわーいわーいってことで何買った。
あ、エアポッツ25日出荷。
お届け予定日が25日ですよ。出荷完了で。
ああ、そうだね。
だけど、まさにクリスマスプレゼントじゃね。
って感じだね。
いいね。これ転送してもいいよ、島根に。ありがとうございます。
ありがとうございます。また
感想。あ、今日のあの本編で話したあの耳に穴開けるの、うーちゃん似合いそうだよね、あれ。
ああ、ピアス穴開けて、それをどんどんどんどん大きくしてやって耳に突っ込むと、そうすると落ちないらしいよ。
うーちゃん似合いそう、やってやって
はい、
ありがとうございます。いっちゃんクリスマスツリーペニンシュラ玄関。
何このペニンシュラってホテルかなんか。
そうあの高級なホテルでしょ
この前に止まってる車、これドアミラーじゃなくてフェンダーミラーじゃん。
ロールスロイスよ
ね。なんかいこれ。
確かペニンシュラって有名なホテルだよね。
知らない。
ちょっとググって。ペニンシュラ玄関前のツリーイルミネーション。わあ綺麗。なんか
しゃ。電車なんだねこれ。
変わっとるね。
うん。
横になんかクマちゃんがおるよ。クマ、白クマちゃんみたいなのが。
ああ。
なんかおしゃれな。ツリーでね。
おしゃれ。
いいですね。
うん。
それから今週の一杯、幻の滝、南部美人、同率首位ですね。
同率首位ってのは何
と何と首位なんだろう。
なんか番付？
あ、幻の滝と南部美人が同率首位だってことだね。
うん。
今日のスイーツ、ミニストップのフォンダンショコラ、ココアをいただきました。うちの中のクリスマスの準備ができました。すごい。アイスですか？
だね。
この間広島でフォンダンチョコラ食べた。うち買ったドトルコーヒーのやつだけど、うん、でクリスマスツリー、まもなくメリークリスマスですねってことで、いっぱいいろんなツリーの写真を。
本当だね、
すごいな。コレクションですねこりゃ。
どんだけツリー巡りをしたの。
いやーいいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが、午前中発生した iMac のトラブルはなんとか状態が安定、特に何をしたというわけではないけど再起動を繰り返すこと数回と、ファイルのチェック修復、アクセス権の修復など定番の作業、ビデオ出力の問題があるので一度修理に出すべきかなってことで、 iMac、
うん、5系モデル持ってなかったっけ。
もう何のことか分からんな。ランボさんドラえもんみたいにいっぱいいろんなもん持っとるけね。ありがとうございます。、はい、
ありがとうございます。
ドルビーさんが聞きました。1405回を聞いてくれて、 USJ 年明けから進撃の巨人、ゴジラ、モンスターハンターに続きドラクエですか。新アトラクション目白押しですね。よく建設用地が確保できるもんだ。まだ空き地の余裕がある場所ですか。聞いてないな。だから毎日放送の建物の中だっちゅうに。
そう、もともと USJ の敷地内に大阪の毎日放送のスタジオがあったんですよ、うん、まあ、本社ビルか。今もう引っ越して空きになってるんですけどね。そこの中を改装して、モンスターハンターをやってた去年、いやいや今年で、それが終わって今度はそこにドラクエを入れると。で、進撃の巨人とゴジラっていうのはこれは外でやってたんでね、特にアトラクションってわけじゃないんですよ。多分もう今撤去されてると思いますけどね、これも。だからこの辺は新アトラクションというか、まあオブジェが置いてあったって感じですよね。はい。
続きがあって、これも USJ を劇的に変えたたった一つの考え方の著者である森岡強 なんとかさんの徹底した経営戦略の賜物なのは明らか。対してオリエンタルランドは来場客減少が止まらないそうです。大きな設備投資の噂もないし、アジアに同様設備をいくつも建設しすぎたのが原因かってことで。
ありがとうございます。
で、3つも USJ とディズニーランドどっちがいい？
どっちがいいか。どっちがいいかね。まあ、今のモンスターハンターとかドラクエとか、
うん、
結構コロコロコロコロいろんなのやるじゃない。
うん、
それに比べると、オリエンタルランドはそこまで、変わらないじゃない、
うん、
それを考えるとなんか USJ の方が面白いかなって気はするけど、ただ敷地面積的にはまあオリエンタルランドの方が広いから、
うん、
まあ、そっちはそっちでいいのかなって気はするしな。どっちもどっちだなって感じだな。どっちかが上っていう感じじゃない、
うん、
僕の中ではね、
うん。
スケちゃん的には？
私は女の子だから、
うん、
ディズニーランドの方がいいけど、何しか、何？ランドもシーも一回ずつしか行ったことがないんで、
うん、
また行きたいです。あっちの方に。
なるほど。
うん、まあ、ドルビーさん、難しいこと言わずに一回行ってみようや。楽しいよ。
どっち？
どっちも。
はい、ありがとうございます。
お散歩さんが、ひこにゃんからクリスマスカードが届いた。
おお、
あ、会員だけか。
そういうことはね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いっちゃんが好きちゃんピョーンサンタ帽子のピカチュウゲットしました。あ、本当だ、暗いけど、うん、ピヨーンと伸びてる。おお、スクリーンショット撮ったんや。
撮れたんだね、すごいすごい、うん、
すごいすごい。それからゴー散歩で歩いてコツコツ集めても引きが弱いのでまだまだかかりそうです。モチベーション維持できるかなってことで、何、巨大なコイキングを300匹捕まえた釣り人です。
釣り人、
私まだ100にならないんですよね、コイキング。もう挫折してます。完全に。
あ、これ赤ちゃんもピーと、
あ、なんかおる、
ププリン。
この何 DSS とか HSS って、
わかんない、
見た
ことない。 P の横にもなんか書いてあるね、 HSP79 とか。これは何なんだろう、
何だろうかね。ププリン、かわいいね。
うん、
P もおらんのに私。頑張ってるねこの人ね。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。Kちゃんはこれがやりたいから PSVR が欲しいけど、どれがやりたい。
今リンクを、ん、なんだこれだ、バイオハザードスプラッター系ですね。
え、何、ゲームなん。
うん、あのゾンビが襲ってくるからゾンビをやっつけるやつ。
あ、Kちゃんそれ系好きみたいなこと言っとったな、そういえば。
血が吹き飛ぶやつ、ピューって。
みっちゃんもそういうの好きでしょ。
いや、スプラッター系はあんまし好きじゃないけどな。
ケイちゃん、もうケイちゃんって会ってみたいわ、本当に。どんな人なんだろう。
ね、ゾンビかもよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。ジミーちゃんが、お下がりもらえる好きちゃんが一番幸せだと思うの。
これ、幸せだぞ。
ありがとう。まあ、そうですね。お下がりでもね、ありがとうございます。それから新型ロードスター買っちゃった RF のやつ、うん、で来たらまた公開するね、だと。
おお、おめでとうございます。
買っちゃった、冗談じゃないんだこれ。
買っちゃったんでしょ、
クリスマスプレゼント。
うん、
そんな買っちゃったってすごい良くない。
うん、買っちゃった。
私も昔何、車買い替えるときに、その、新古車のミニカだったんだけど、行って、お店の人に、すいません、これくださいって言って、すっごい笑われたけど、ね。はい、楽しみですね。
はい。
おめでとう、ジミちゃん。ついに、買える気になったんだね。はい。それから、チュリーちゃん、1405回拝聴。みっちゃんのケーキ。松田のミクスで良さそうだな。スキちゃんもっとねだっていいかも。風吹いても今夜はコート不要ですってことで、あったかいってことですが、スキちゃんもっとねだっていいかもって書いてあるよ、みっちゃん。
じゃあ今度はスキちゃんにねだろ。
じゃあスキちゃんもっとねだっていいかもって、みっちゃんの松田のミクス。
スキちゃんにねだろ。
じゃあ松田のミクスって書いてあるでしょ。
そんなこと聞いたことない。
この人ね、本当にね、ケチケチケチ。ケチ
ケチじゃないよ。
いや、結構あの自分投資型だよね。あの人に、なんか人に尽くすよりも自分だよね。
スキちゃんおごってもらおうとしか考えてないもん。
おごってもらおうって。
え？
何の話ですか？
今度はスキちゃんにねだろ。
私普段から結構尽くしてますけどね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1405回を聞いてくれて、PS4 持ってないですよ。VR もそんなに急いでないので、まず PS4 買ってしばらくしたら VR 買いますってことで。
うん。ありがとうございます。
そうか。
まあ、PS4 ありきの VR だからね。まず PS4 買わないとダメよね。
なんか会社の男の子も今一生懸命お金貯めとるっていいよったっけよ。あの私が 広島で PSVR の体験してきたよってどうでしたって言って、うん、なんかねあのなんかいいよって
なんかいいよ
あのちょっと私 3D 系のゲーム苦手だけどそれでもなんかクラゲとか出てきてめっちゃ癒されたでって言ったら僕今お金貯めてんですよって言った、
う
ん、
あ買うためにってことか、
そんな簡単にはい買うって言えるもんじゃないけって言って言っとったけどね、
うん、はい、ありがとうございます、はい、以上ですね、
コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。さてさて
さてさて
最終決戦のゆうさんとお散歩さんなんですけどね、
うん、
車当てクイズの、
うん、
ゆうさんが昨日3回分送ってくれまして、で、お散歩さんにもあと2回分送ってって言ったんですね。
うん。
で、お散歩さん、送ってくれたんですけど、その2回送ってくれて、万が一今度も愛子が続いたら、私は降りて商品はお譲りしますっていうのが来てたんですよね。
うん。
もうええけって感じだったんですけど。はい。でですね、第2回戦、ちょっと口頭になりますが、発表させていただきますと、うん、2回戦は、ゆうさんがグー。そして、お散歩さんもグー。ってことで、
アイコンになっちゃった。また、アイコンになっ
ちゃった。そしてですね、まあ、3回分送ってくれたんで、これでアイコンだったらどうしようと思ってたんですけれども、第3回戦、ゆうさんが、チョキ。
うん。
そして、お散歩さんが、ででグーということで、お散歩さんの勝ち
になりました。
お散歩さん、おめでとうございます。
やっと決着がつきました。
はい、3回でなんとか、決着がつきました。
うん、
ですので、まあ、ちょっとお散歩さんに、ちょっとクリスマス遅れますが、まあ、それらしい、プレゼントプラスお蕎麦。そして、準優勝と3位の、ゆうさんと、丸山さんには、年越し蕎麦と、プラスおまけをお送りします。
はい、おめでとうございます。
お楽しみに。
楽しみに。お散歩さん半分諦め状態だったのにね。
もうなんかすごいもう、うん、うわもうこれだけなかったら僕はいいですみたいな、そのなんか全く欲がないというか
その欲のないとこが良かったのかな。
まあかといってゆうさんがそんなに欲があるってわけでもなかったんだけど、
まあね、
うん、まあちょっとかえってお手数かけてしまって申し訳なかったなと思ってね、ちょっと反省していますけれども、うん、
そうですね、初の試みだったからね、
うん、
まあ、本人たちにじゃんけんさせようって
だって見えんところでルーレット回しても盛り上がらんしなと思ってたんですよね、
うん、まあ、ツイキャスで見せながらならねよかったけどね。
そうなんですよ、まあ、ちょっといろんなことをしながらいろいろ楽しさを追求していきたいと思います、
うん、ただですよ、スキちゃんの車はまだ実際に届いてませんので、実際に来たらもしかしたら色が違う可能性もあると。
そしたら送ったもん返してもらわなきゃいけないけどな
そんなわけはないか
いや私なんか車は来るんかな本当にって。
車は来るか、
ちょっともうどうでもよくなってきたんですけど、ね、正直もうなんかど
う、もう今乗ってる台車に愛着は湧いてただろ
う。中華も普通に走ればいいやっていう気もしなくもなくってなんか、うん、ですけど、
問題は月ちゃんの新車が来るまでに雪が降らないことを祈るということですね。
うん、でもなんか年末寒波が来るとか言っとるけ、下手したら私お正月引きこもりと思ったり、それか誰かに足になってもらって動く。
そう、お散歩さんが来てくれるんじゃない、優勝したから。
意味がそんなわけないでしょ
うん、ということで皆さん、多分普通の皆さんは明日から3連休いいですな。
やっぱり普通じゃないんだね、あなたはね。認めたね。
うん、普通だよ。
いや、普通の皆さんは。
仕事だよ。
普通の皆さんはって言ったの、今。
普通っぽい皆さん
は。で、あなたは何っぽい？
僕は普通。
誰も思ってないと思う。
そうなのかい。はい、まあ3連休ちょっと荒れ気味ですけど、楽しいクリスマスをお過ごしください。
え、なんでな、明日あなたは収録するんでしょ。
ああ、明日はするよ。
だってまだクリスマスじゃないよ今日。
そうだね。はい、
以上空海 IT ニュース12月22日でした。お届けしたのは
お散歩さんおめでとうのみっさんと、
あの会社で誘惑されて頼んだケーキが今日やってきました、フルーツタルト。あの箱を開ける前からメロンのいい匂いがする、なんかちっちゃいの2600円とかって言うから、あの土曜日にみっさんが来るのに別のケーキを注文したら、今日来たケーキが意外に大きかって明日まで、あ、本日中にお召し上がりくださいって書いてあって、困っているスキちゃんでした。今夜の晩ご飯と明日の朝ご飯昼ご飯はケーキかもしれません。以上、空海、あ、もう言うたっけ。
言うたけ
ど。それではまた、私は明日お休みですので26日です。みつさんは明日も頑張るぞ。三四、
ただものだんだ。1600円の夕食なんて豪勢だな。
いやいや、だけどそれを3回に分けるって言って。でも実際まだ開けてないけど、箱は大きいんよ。
うん、
箱は大きいんだけど、中意外とちっちゃいよってみんなが言っとったけど。
まだ開けてみてない
か。開けてないです。
ちなみに、すきちゃんは明日は飲み会ですよ。
女子会です。
ドス会です。
ドス会です。ドス会、ドス会。
Owning ID News.